もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
現在勤めている会社で、
はい、
パワハラを受けておりまして、
はい、
過去にもそういうことがありまして、
はい、
同じようなことが続くのに何か原因とか、これから働くについてどのようにしていたらいいかをご相談したいと思いましてお電話しました。
わかりました、
はい、
まずはお年は？
63歳です。
63歳。
はい。
ご主人いらっしゃいます？
いえ、離婚しております。
何年ぐらい前に離婚された？
26、7年前ですか。
ああ、はい、26からですね。そうするとお子さんは？
娘が1人おります。
はい。おいくつかな？
28になります。
はい。お嬢さんも独立されてるの？それともご一緒に住まれてる？
あ、結婚しまして。
ああ、なるほど。
今一緒に娘夫婦と同居しております。
ああ、それはいいですね。
はい。
あなたにとってのお孫さんはいらっしゃるの？
はい、娘で1歳と6ヶ月になります。
ああ、なるほど。
はい。
で、あなたがそのパワハラと思っている事件っていうか、
はい、はい、
最初は何だったの？
最初がですね、病院にお勤めをしましたのが、
はい、
もう15、6年ぐらい前になるかと思うのですが、
はい、
上司の方からパワハラがありまして、
はい、
8年間我慢をしまして、まあ、仕事を与えないとか無視をされる、
うん、
あとは仕事で現金を持って買い物に行くことがあるんですが、
はい、
私の上司の方が他の社員さんと話してる時に、
はい、
あの人に買い物を頼むと、
うん、
いつもお金が合わないとか、
はい、
まあ、その他いろいろありました。
で、その病院は辞めちゃったのね？
はい、具合が悪くなって辞めました。
はい。で、また新しい職場で、
はい、
がもう一回のパワハラなわけ？
はい、
うん。じゃあその次の職場ではどういうことだったんですか？
だいたい3ヶ月ぐらい前にそちらに入社をしたのですけれども、
はい、
事務をまとめる長の役で入職をしたのですけれども、
はい、
上司の方が引退なさるというので私が後任ということなんですが、
うん、
仕事をこう教えていただくのに、
うん、
書面とか一切まずないんですね。
おー、はい。
で、その方が26年間勤めてきたその仕事を、
うん、
口頭で毎日教えていただきまして、
うん、
私はノートにも毎日必死に書いてきてはいまして、うん、
大変ですね、それは。はい、はいはい。
で、最近になりまして、
はい、
上司の方と出かける用事がありまして、車の中で、聞き間違いをされたようで、
はい、
その件は今書けないので、後でいいですかと申し上げたら、
うん、
それを、関係ないというふうに取られまして、
うん、
いきなり逆上するような感じで、
はい、
そのものの言い方はひどいとか、
うん、
こんな言葉の暴力を受けたのは初めてだとか、そんなようなことを言われまして、
はい、
ちょっと私睡眠があんまり良くなくなりまして眠れなくなったりとかしてきまして、
はい、
過去にもそういうことがありましたんで、仕事をしていく上において、
うん、
どのように振る舞っていったらいいかとか、そういうようなことをご相談したいと思いまして。
そうするとパワハラのご相談みたいな状態だったけれど、それでいいんですか？
はい。で、あと申し上げてなかったことがあるんですけれども、
はい、
私が今そこに勤めている会社は、
はい、
家族経営でして、
はい、
私の上司の方は女性でして、
はい、
その女性のご主人が会社でいう社長、
はい、
そのご夫婦の息子さんが会社でいう副社長のような立ち位置にいます。
はい。
それで奥さんの仕事を私がやる予定でいます。
奥さんっておいくつぐらいの人なの？
70前半の方です。
70前半。
はい。
ただこの人は今後会社にはいなくなるから、
はい、
あなたとしては別にこの方のパワハラってもうなくなるんでいいじゃないですか。
それで今度社長の立場になるその今その副社長という方もあまりこう仕事を教えてくださらないんですね、その方も。あと雇用契約書を交わすときにこの手当を出してあげるからとか上から目線の言葉がすごく多く。
それがあなたにとっては全部パワハラに思えるわけ？
はい。
そうするとあなたとしてはパワハラをどう跳ねのけたらいいかっていう話なの？
いえ、おそらく今のところは辞めることになると思うのです、正直申し上げて。
はい、なんかそれも考えた。はい、
ただ、うん、これからも働いていくつもりでおります。
はい、
でこれからも似たようなことがあるかもしれませんが、そういう時の心の持っていき方といいますか、
はい、
今後のことも含めてと思いまして、
まあ、要するにあなたが今までパワハラだと思っていることに関して、
はい、
自分の心の持ち方をどうしたらいいかってことよね。そうする
とそうなりますね。はい、
わかりました。今日はですね、
はい、
モンテッソーリ教育教師の藤崎達弘先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
は
い、
はじめまして、藤崎と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ちょっとお聞きしたかったのは、はい、受けたお相手は男性だったの、女性だったの？
両方とも女性ですね。はい、
で、前の時8年間耐えてお辞めになった時は、はい、具合が悪くてっておっしゃったと思うんですけど、これはメンタルの方ですか、それともお体の方ですか、どちらですか？
メンタルですね。まだその頃は娘が小学生だったものですから、とにかく私が働かなければ生活ができませんので。
じゃあお子さんが小さい頃に離婚されてるのね。はい、
そうですね、2歳2ヶ月ですね。
そうだよね、さっき26っておっしゃったんで、はい、2歳だから、
はいはいはい、
それはどんな理由で離婚に至ったんですか？
その頃は世間ではあまりそういうふうに理解がなかったんですが、依存症だったと思います。
お
ー、パチンコとお酒ですね。
おー、
はい、
お子さん2歳で離婚されるぐらいだから、
はい、
よっぽどだったということと危害も加わったような感じですか？
それはないですが、金銭的なものが大変です。
なるほどね、
はい、
そうですか。
はい、
でそこからじゃあ本当にあれですね、女手一つで育ってきたということで、
はい、
でもお仕事はできる方ですか、ご自分で？
はい、自信は持ってやっております。
うん、
はい、
で前は病院だったんです。これは専門が終わりなんですか？
あ、いえ、専門職ではなく総務的な仕事です。
なるほどね。そうするとそのキャリアを一応積み上げてきたという形でいいんですかね？
はい、そうですね、はい。
で今はね、もうお辞めになる会社の社長さんの奥様なんですけど、肌感でしかないんですけどね、
はい、
本気であなたに教えたいと思ってますかね？
その辺があんまりよくわからず、仕事のことがその書面が全くないというのと、あと有給の消化をなさっていらっしゃるんですが、計画的にこういうふうにこうだからっていうことが全くなく、その当日に来て今日は何時で上がりますとか。
でも周りは何も言えないんですよね、このケースはね。
いや、思っていても言えないですね。
言えないですね、これ多分ね。
言えないです。
社長の奥さんとこと座ってする
わ。そうです。
まあこれはもうなんか、はい、あなたがご自分自身を責める必要はないし、この状況はなかなか厳しいって言ったのはね、その同族であり、でましてやだって息子はイエスマンなわけでしょ、きっとね、多分ね。
すごいですね。はい。
状況だけ聞いてる限りでは、
はいはい、
あなたが今受ける待遇っていうのはそうならざるを得ないような状況ですね。やっぱりなかなか難しい。
そうですね。そうですね。はい。
そこで先ほどこれからも働いていきたいということがあったと思うんですけれど。これは収入的な面、それともやりがい的な面？
やりがいでしょうか、やはり。はい。
まあ、お聞きした限りでは、
はい、
僕はちゃんと胸を張って生きてこられたと思いますしね、いろんな経験されながらですよ。
はい。
人間関係もこの2つはあったかもしれないけれど、
はい。
やっぱね、置かれた仕事の場所によってやっぱありますよね。
そうですね。
やっぱり人間関係、はい、ましてや長ければ、
はい、
やっぱりこういろんな人がいるので、
はい、
で、まあ、その言った相手は申し訳ないけどもう忘れちゃってるんだよね、あのは。
そうですよね。
そうなんですよ。だからこっちはすごい気を病んでるけれど、
はい、
向こうはもうガーガーエビ書いて寝たりしてるわけなんで、
そ
こに心を割くのはものすごくもったいないんですよ。
はい、
なので、まあ、自分のことに振り返ることは大事でしょうけどね。でも自分のせいだとかそういうふうに考える必要はないし、それだけ僕は損だと思うんですね、やっぱりね。
はい。
なので、まあ、ぜひ、自信を持って、今の人生を楽しんで、
はい。
それを楽しいって言ってあげてほしいですね、やっぱりね、お嬢さんとかね、お孫さんにね。
はい。
お仕事はあれですか、本当はこんな仕事がやりたいとかあるんですか？
今居場所がないお子さんが多いということをよく聞いてまして、今子ども食堂があちらこちらにあったりとか、でたまたまあの、私が母子家庭で来たものですから、もう今はもう過ぎましたが、やはり金銭面とかいろんな大変な思いをしてきたのを、そういう方たち見ると思い出すんですね。
なるほどね。
なのでそういうことに少しお手伝いができるようになればいいなとは思ってますが、自分も食べていかなければいけないので、ボランティアだけってわけにはなかなかいかなく、
そうですね。でも、子ども食堂とかそういうのって何か主催者側がこう犠牲になってるようなね、それは僕はおかしなことだと思うんです。やっぱり
そうですね、
ちゃんとこうなんていうのかな、そういったことに貢献したいけど忙しいけどお金だから出せるっていう人もいるわけでね、その辺のマッチングができれば、ちゃんと収益を得ながらですよ、地域で子どもを育てるということは絶対的にできると私は思っているんですね。なのでそこにね、今までのいろんなことやってこられた仕事の経験が活かせるんであれば素晴らしい話だし、そのことでなんか自分が今までやってきてよかったなっていうことが、なんか結論が出るじゃないですか、そこでのところでね。
そうですね。
ぜひそれは素晴らしい話なんで、ぜひ常に口に出していただきたいですね。
はい、それはよく言いますよね。思ってるだけではなかなか実現はしない。
そうするとね、やっぱりね、お話ってね、
はい、
巡り込んでくると思いますし、多分あなたみたいな思いの方って同年代で多分結構いらっしゃると思うんですよね。
はい、
なんでそういう方々と力を合わせて何かができるかもしれないし、
はい、
ぜひ今のお仕事も大変だと思いますけれど、人生に生かしていただければと思いますので。
はい、わかりました。大変参考になりました。ありがとうございました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
心の持っていき方をどうするかっていうご質問でしたね。
はい、
何からかにまでパワハラだと思わない方がいいと思います。
はい、
その人その人のやり方ってあるのを引き継ぐ人間は仕方がないんですよ。
そうですね。
受け止めるしかないし、
はいはいはい、
特になんか家族でやっていた人たちはなあなあで来てるから、
はい、
この仕事はあなたがもしやろうと思うんだったら、
はい、
それはパワハラとかではなくって、こういう人たちなんだっていうふうな受け止め方をして、
はい
で、その事務局長だった奥さんがいなくなっちゃったら、
はい、
私よく言うんだけど、
はい、
3週間3ヶ月3年って言うんですけど、
はい、
初めの3週間、
はい、
何にもこういろんなことごちゃごちゃ言ったりしないで、
はい、
周りの動きに任せて、
はい、
で3週間の次3ヶ月、
はい、
で大体どの人たちがどういう動きするか見えるし、仕事の内容見えてきますよね。
はい。
そしたらその3ヶ月後ぐらいから自分のペースにだんだん持っていく。
はい。
そうすると仕事はやりやすくなる。
ええー。
みたいなウォッチングをかなりして。
はい。
あれがパワハラだとか、いわゆる相手側のことはね、あんまり考えない。
はい。
自分が仕事をどうするかっていうことに集中する。
はい。
そっちの方がいいと思います。
はい、
なれるかな。
ちょっと考えてみます。はい、
それをできるっていうぐらい心を決めてくださいよ。
はい、
そうじゃないとどこまで行ってもパワハラだパラファラだって言いながら一生過ごすことになっちゃうから。
そうですね。
お分かりいただけましたでしょうか。
はい、とても参考になりました。ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。